皆さん、こんにちは。ホストのスージーです。
こんにちは。アナリストのトロイです。今週もどうぞよろしくお願いします。
トロイさん、今週も全固体電池の最新動向をお届けする、全固体電池調査テクノロジー最前線の時間です。今週も活発な動きがありましたね。
はい、スージーさん。今週は全固体電池の商業化に向けた具体的な進展が多く報じられました。特に、大手自動車メーカーの戦略やスタートアップ企業の資金調達、そして製造技術のボトルネック解消に向けた動きが目立ちます。
なるほど。自動車業界が全固体電池の実用化に大きく舵を切っている様子がうかがえますね。
そうですね。単なる研究開発の段階から、量産と市場投入を見据えた具体的なロードマップや提携が発表され始めています。
それはとても興味深いですね。では詳しく見ていきましょう。今週最初のニュースは何ですか？
最初のニュースは、トヨタ自動車が2028年までに EV へ全固体電池を搭載するという野心的な生産ロードマップを公開したというものです。
2028年ですか？それはかなり具体的な目標年ですね。業界にとってどんな意味があるんでしょうか？
はい、スージーさん、この発表は全固体電池の実用化に向けた業界全体の大きな一歩とみなされています。トヨタは長年、硫化物系固体電解質を基盤とした全固体電池の研究開発を進めてきました。このロードマップは、安全性やエネルギー密度の向上だけでなく、費用対効果の高い量産体制の実現に焦点を当てていることが重要です。
なるほど、コストと量産が鍵ということですね。企業の動きや今後の見通しについてはどうですか？
トヨタはパイロット生産ラインの能力を大幅に拡張し、材料選定やセル設計、製造工程の最適化を進める計画です。サプライヤーとの緊密な連携も強化し、堅牢なサプライチェーンを構築しようとしています。これが計画通り進めば、EV の航続距離と安全性が飛躍的に向上し、消費者の EV への信頼と関心をさらに高めるでしょう。
大手メーカーが具体的な年限を示したことで、開発競争が一層加速しそうですね。続いてのニュースは何ですか？
次は、フォルクスワーゲンがクォンタムスケープへの戦略的投資をさらに増額したというニュースです。
フォルクスワーゲンも全固体電池に力を入れているんですね。クォンタムスケープの技術にはどんな特徴があるんですか？
はい、クォンタムスケープが開発しているのは、セラミック固体電解質とリチウム金属負極を組み合わせたアノードフリー全固体電池技術です。この技術は、既存のリチウムイオン電池に比べてエネルギー密度が最大で 80% 向上し、充電時間を大幅に短縮できる可能性を秘めています。例えば、0% から 80% 充電を15分以内で行うことを目指しています。液系電解質を使わないため、安全性も飛躍的に向上すると期待されています。
それはすごいですね。充電時間も大幅に短縮できるなら、EV の利便性も大きく変わりますね。今後の見通しはどうでしょう？
フォルクスワーゲンの追加投資は、クォンタムスケープの技術の試作段階から量産段階への移行を支援するもので、特に製造プロセスにおけるスケールアップの課題解決に貢献します。両社は共同研究開発を強化し、2020年代後半には全固体電池を搭載した EV を市場に投入することを目指しています。
大手自動車メーカーが、最先端の技術を持つスタートアップ企業と積極的に連携しているのですね。では、次のニュースに移りましょう。トロイさん、次は？
はい、次はソリッドパワーが、BMW と先進的な全固体電池セルの共同開発と厳格なテストで提携したという発表です。
ソリッドパワーと BMW の提携ですか？ここでも自動車メーカーと全固体電池のスタートアップが組む形ですね。
その通りです。スージーさん、ソリッドパワーの主要技術は、高エネルギー密度と高い安全性を特徴とする硫化物系固体電解質を用いた全固体電池です。この提携では、BMW が持つ車両統合の専門知識を活用し、ソリッドパワーの電池セルを実際の自動車環境でテストし、性能を最適化することが重点となります。
実環境でのテストは、実用化に向けて非常に重要ですね。この提携は、業界にどんな影響を与えそうでしょうか？
この提携は、 高性能 EV の市場投入を加速する上で重要な意味を持ちます。もし共同開発とテストが成功すれば、BMW の将来の EV ラインナップにソリッドパワーの全固体電池が搭載され、EV の性能と安全性の新たな基準を確立する可能性があります。また、全固体電池技術の広範囲な商業化に向けた信頼性を示すものにもなるでしょう。
各自動車メーカーが、それぞれ異なるアプローチで全固体電池の実用化を目指しているのがわかります。続いてはどんなニュースでしょうか。
次は、全固体電池開発企業のファクトリアルエナジーが、シリーズ D 資金調達ラウンドで2億ドル、日本円で約290億円の資金を確保したというニュースです。
290億円もの大規模な投資ですか。これは商業化への期待の表れですね。
まさにその通りです。スージーさん、この資金は、ファクトリアルエナジーの生産規模の飛躍的な拡大、継続的な研究開発、および戦略的パートナーシップの構築に充当される予定です。同社は独自の全固体電池技術に基づき、高エネルギー密度と高い安全性を両立する電池の開発を進めています。
この資金調達は、ファクトリアルエナジーにとって具体的にどのような影響がありますか？
今回の資金調達により、パイロット生産ラインの構築から、本格的な量産体制への移行が加速されるでしょう。特に、製造プロセスの最適化とコスト削減に注力し、費用対効果の高い全固体電池の供給を目指しています。EV 市場への迅速な導入を可能にし、次世代電池技術の普及を牽引する計画です。
開発企業への大規模な投資は、市場の期待値の高さを示すバロメーターでもありますね。次の話題に行きましょう。トロイさん、次は？
はい、次は台湾のプロロジウムが、欧州での全固体電池ギガファクトリー建設計画を確定し、EU から追加の投資を確保したというニュースです。
EU からの投資ですか？欧州も電池生産の現地化に積極的ですね。
その通りです。この新工場は2029年までに稼働を開始し、欧州地域の多様な自動車メーカーに全固体電池を供給することを目指します。プロロジウムは、セラミック固体電解質をベースにした全固体電池技術を開発しており、独自の MAB パッケージ技術により、生産効率と安全性の向上を図っています。
欧州の EV 市場への影響はどうなりそうですか？
EU からの追加投資は、最新の製造設備の導入や技術人材の育成に充てられ、持続可能なサプライチェーンの構築にも貢献します。これは欧州における EV サプライチェーンの強化と、全固体電池技術の普及を加速させる重要な一歩となるでしょう。プロロジウムは今回の投資を通じて、グローバルな生産拠点網を拡大し、市場におけるリーダーシップを強化する構えです。
グローバルなサプライチェーン構築も、全固体電池の実用化には欠かせない要素ですね。続いては、もう一つ注目のニュースがありましたね。
はい、スージーさん。日本のネドが全固体電池用の先進材料開発を加速するため、数十億円規模の新たな国家プロジェクトを立ち上げました。
数十億円規模の国家プロジェクトとは、かなり大規模ですね。どんな目的があるんですか？
このプロジェクトは、学会、産業界、研究機関間の連携を強化し、強固なサプライチェーンの確立を目指すものです。特に、硫化物系、酸化物系、ポリマー系など、多様な固体電解質材料の基礎研究から応用開発までを網羅します。イオン伝導率の極限的な向上、電極との界面抵抗の劇的な低減、そして長期的な安定性と耐久性の確保に焦点を当てています。
材料開発は、全固体電池の性能を左右する根幹ですから重要ですね。今後の展望はどうですか？
このプロジェクトが成功すれば、より安全で高性能、かつ長寿命な全固体電池が実現し、EV だけでなく、航空宇宙、ロボティクス、IoT デバイスなど、多様な分野での応用が期待されます。日本がグローバルなクリーンエネルギー技術市場で再びリーダーシップを発揮するための重要な足がかりとなるでしょう。
国を挙げた取り組みで、日本の技術力がさらに高まることを期待したいですね。次はどんなトピックでしょうか？
次は、アルバックが全固体電池用固体電解質の大量生産に特化した、 次世代白膜声膜装置を発表したというニュースです。
白膜声膜装置ですか？これは製造の現場に関わる話ですね。どんな技術革新なんですか？
はい、この装置は真空声膜技術を応用し、固体電解質材料をナノメートルレベルの精度で均一に堆積させることが可能です。声膜レートの向上、材料利用効率の最適化、連続生産プロセスの統合により生産スループットが劇的に向上し、単位セルあたりの製造コストを大幅に削減できる可能性を秘めています。
製造コストの削減は全固体電池の普及には不可欠な要素ですよね。業界にとってどんな意味がありますか？
固体電解質の効率的かつ高品質な大量生産技術の確立は全固体電池の商業化における最大の課題の一つでした。アルバックの装置はこの主要なボトルネックを解消する画期的な技術革新です。この装置の導入により全固体電池の製造コストが大幅に下がり、生産規模が拡大すれば EV や定置型蓄電システムなど様々なアプリケーションでの全固体電池の普及が加速するでしょう。
製造技術の進化が全固体電池の実用化を大きく後押しすることになるのですね。最後に全固体電池の全体的な現状と課題について教えてください。
最後に全固体電池の利点と課題を包括的に捉えたニュースです。全固体電池は液形リチウムイオン電池と比較して最大6倍の超高速充電能力と高いエネルギー密度を実現し、可燃性液体電解質の排除による安全性向上が主要な利点として挙げられます。
高速充電と安全性は EV にとって非常に魅力的ですね。しかしまだ課題も残っていると聞きますが、具体的にはどんな点ですか？
その通りです、スージーさん。主な課題としては運転中の機械的圧力の維持、50°C 以下の低温環境での性能低下、および液形リチウムイオン電池に比べて短いサイクル寿命が挙げられます。特に低温性能は寒冷地での EV 運用において重要な課題です。
なるほど、まだまだ克服すべき技術的なハードルがあるのですね。今後の見通しは？
業界では全固体電池の本格的な量産が今後3年から5年以内に開始されると予測されており、研究開発が加速しています。これらの課題克服が全固体電池の広範囲な普及に向けた鍵となるでしょう。材料科学や製造プロセスの革新を通じて低温性能の改善や寿命の延長が期待されています。
利点と課題が明確になったことで今後の開発の方向性がよりはっきり見えてきますね。
今週は全固体電池の商業化に向けた具体的な動きが世界中で加速していることが明確になりました。大手自動車メーカーのロードマップや投資、そして材料開発や製造技術の進化がこの次世代電池の未来を形作っていくでしょう。
本当にそうですね。技術的な課題も残されていますが、それを乗り越えるためのイノベーションが次々と生まれていることに大きな期待を感じました。トロイさん、今週もありがとうございました。
ありがとうございました、スージーさん。
全固体電池調査テクノロジー最前線の時間でした。来週もどうぞお楽しみに。